対して出会い持っていきたいと思います。皆さん改めましておはようございます。またオンラインの方とおはようございます。こんにちは、こんばんは、感謝します。あ、さっきもしまた見れたらちょっとチャレンジしてみてください。
大丈夫だと思います。
大丈夫です。インターネットの調子がですね、毎日よくないので、なかったですね。ちょっとつけてみていただいていいですか、ね、見分けのことについてですね、さっきクリスチャンキーポイントで学びましたけれども、聖書を土台として聖書で見分けるということですね。聖書にはっきり書いてない、わからないことに関しては灰色の領域として触れないということですね、言われていました。で、いろんな霊的な体験とかされる方も多いと思うんですけど、その行く方もいると思うんですけど、その体験は否定することはないんですけど、体験は体験として、その体験したこととして持っていることはいいんですけど、それが神様からした体験かどうかっていうのはそれはまた別問題なので、それはまた本当に聖書に照らしてそうなのかっていうことを見る必要があるんですね。そうじゃなくて、こうそれを踏み込んでいってしまうと、どんどんそういった世界に、違う世界に入ってしまうことがあるので、私たちはこう灰色の領域には触れないということですね。はっきり聖書に書いてあることだけに、こう私たちはこう触れていくっていうことを示していきたいと思います。いいですかね。じゃあちょっと
ここから始まるか、ここから半分
からか、ちょっとじゃあ始めてもらっていいですか。ちょっと私もやってみます。
13以上ですか。
Suddenly, he was awakened by an explosion of sound in his ears. Nobody had touched him, nobody had laid hands on him. I had prayed from the platform, and he couldn't even hear me pray. Suddenly, his ears popped open. You see him on the video, literally shaking as he stands before me, trembling as he tries to come to terms with what has just happened to him. And I love this because at the very end of the video, he looks into the cameras that are broadcasting the message around the world. And he says to the people watching, he says, my name is Muhammad, and he gives his last name, which we cut out of the video for his own protection. He said, I come from this city, and he gave the name of the village where he lived. And he was literally taking his life in his hands. And he said, if anybody knows me, if anybody recognizes my face, I'm asking you to go to my wife and tell her that Jesus is the Son of God. Isn't that amazing? Do you want to see? All right, let's play that video. And guys, give it some volume this time. Don't be shy.
My father, my mother, you all are Muslim. I was born and it's Muslim. I know at this moment I'm sitting down here, anybody who know me will know that after today and yesterday, my life has changed. A lot of things yesterday happened to me. I was deaf. Before somebody called me to give me something, I have to give me, I can't hear. I spent a lot of money because of medicine for this, my ears. Saturday morning, I came to Accra to visit my own brothers. So after visiting them, I was coming back to go to them. It was very late and the train left. So I just went and slept at this place. My ears sound, and I was healed. That immediately I was healed. I went to the people and said, no, let me testify this. I was deaf. name is Mohammed. I have a problem for my ears. For almost 2 years, when you speak, I don't understand. I can't hear very well. So I have this problem for 2 years. So I'm not even trying to come here. I came from Tema, I came to Kanisi by going to take a train, I make late. So I say, let me come to the Independence Square. You see, I came to the Independence Square. I was sitting down here, just here. I did not even pray, I did not do anything. So I wake up and I can hear, and the ears was telling me I can hear. People who know me can testify that I am very happy. I think Jesus is a God. He understands me.
I was not born to be there. I was not born to worship a God that I do not know.
I'm telling you, I am standing here, I can hear, I can be able to speak again. I will walk again for my work, and then I will feel very, very nice. I thank the God.
Hallelujah, hallelujah.
Thank God.
Do you know who has healed you?
It's messenger of the Lord Almighty God.
What's his name?
Jesus.
Jesus.
And I know. Even the Quran tells me that if you are a Muslim and you do not believe in Jesus Christ, you are not a Mormon. You are not Muslim. So I believe that it's like that. Yeah. I thank God. I can hear. I can feel it. My ears is good. I thank God. I thank God. He says,
hallelujah. Hey, listen, my friends. Nobody else opens the ears of the deaf. Only Jesus.
Yes, he
is not just a messenger. He is the Son of the living God.
Yes, he is the
way and the truth and the life. Say amen.
Yeah, yes.
I will say, anybody who knows me and see my face, my name is Mohammed, and I came from Kambaga. Let him tell my wife that Jesus is the Son of God. And let him tell him that I am him.
I am now a Christian, and I believe that Jesus is the only one person that man is supposed to worship. If I have opportunity, I will tend to pastor, and then I'll open my own church, or I'll be preaching in the street. When you know the truth, and the truth must surely set you free.
When that first happened, that very night, I told the video team, I said, give me a raw video of that, just unedited. I want to put it up on Facebook immediately and on YouTube. And so that night, we aired it, the same night that it happened. And I was amazed to hear so many Christians criticizing and saying, how can he be a Christian? He talked about the Quran. And I became so frustrated. I said, give him a minute. The guy literally just is getting saved right before your eyes. Think about how patient Jesus has been with us. And there at the end, you heard him. He had become a Christian. Now he's training to become a pastor. Jesus is alive. Amen. Jesus is alive.
ありがとうございました。お願いします。今、見ていただいたのライハード・ボンケっていうですね、何十万とかすごい、たくさんの人たちに何百万とかね、全部出たら何千万とか、すごい人たちにたくさんの人たちにこう今福音を伝えているフランス人の方ですかね、ライハード・ボンケ、ボンケだからドイツ人の方ですかね、おられるんですけども、その方の弟子がですね、今お話ししておられる方ですけども、あれまだちょっと小さい方の集会で、 もっとこう地平線の向こうに見えないようなね、すごい集会もたくさんあるんですね。でアフリカでは今はそのことが起こっていて、あの CG ではなくて本当に起こっていることなんですね。で、あの今ちょっとイスラム教の方が救われる証しもいましたけども、これから日本でも形はもちろん違いますけど、でもたくさんの方が出会って救われてくる、癒されてくる時は近づいているっていうことをですね、あの覚えていきたいというふうに思います。こう画面の中からも精霊の力っていうのを感じますけども、これから日本にもこれと同じことが、それ以上のことが起こってくるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。なので今癒しの働きとか予言の働きとか解散の働きに関しても、私たちがこう忠実にやっていくっていうことですね。今顕著な技が起こらなくても、それはすごく重要なことで、これから始まってくる備えとなっているということをですね、覚えていきたいと思います。それとですね、映像を見ていただいたんですけども、白馬キャンプですね、7月の24日がプレキャンプで、25から27ですね、今年も行われます。たくさんのです、ね、若い方々が立っていきたいとか、いろんな祝福がありますので、ぜひですね、いろんな方誘っていらしていただきたいと思います。まあ、中高生の方は、親御さんと一緒じゃなくても一人でもです、ね、参加できますので、ぜひ、よろしかったらです、ね、ぜひ誘っていただきたいと思います。で26日はジェイコスペルコンテの全国大会がありますので、大町ですね、ぜひ見ていただきたいと思います。で素晴らしい時をまた待ちます。それから10月の29日からですね、11月の10日までイスラエルチームですね、さっき映像を見ていただきましたけども、行きますので、ぜひお呼びください。また今年も本当にまたエルサレムとパレラコでですね、しまた1年の神様の言葉をいただいてスタートするという形でですね、進んでいきますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。ちょっと映像直したと思います。で、ですね、まあ、そして今ですね、ちょっと17万円台ということなんですけども、安い金額が始まっているんですね。で、もうでも1週間ごとに値段上がっているので、もうお金があってですね、導かれている方はぜひ今のうちにですね、パッと申し込んでいっていただきたいと思います。で今その中で私の確定になっています。で、あとまだたくさんの方入れると思いますので、ぜひ祈ってですね、チャレンジしていただきたいと思います。で今お金がないとか、また今休みが取れないとか、家族の都合がつかないという方もおられると思うんですけども、祈るときに神様が道を開いてくださいますので、ぜひですね、祈っていく、諦めないで祈っていくということですね、なしていただきたいと思います。あとは世界で一番短い聖書の話、さっき CM を見ましたけども、毎日更新されていますので、秋元牧師は一言御言葉を言って証しをされるんですけど、本当に毎回毎回素晴らしい内容ですので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。そしてですね、そこに椅子が映ってるんですね。その椅子をまた見ていただきたいと思うんですね。すっごい豪華な椅子なんですけども、それがこの腰が悪くなってから与えられた椅子なんですね。で、本当になんかナポレオンが座るような椅子なんですけど、でも それはなんていうか、こう作りが素晴らしいとか値段が高いとかだけじゃなくて、こうちょうどこう斜めになってこう手を上げてこう礼拝できる、そうですね。だから自分にとって最善の椅子、腰にとっても最善の椅子を与えてくださいって祈った時に、あの椅子が与えられたんですね。でぜひ映像を見て、また椅子もですね、見といてですね、いただきたいというふうに思いますですね。それでは言葉ができたいと思いますけど、あと今日ですね、皆さん修復の方にも挟まれていて見られたと思うんですけど、アイリスサマーフェスタですね、福岡市南区の花畑園芸公園で6月の16から17日行われるんですね、イベントですけども、シートインセンスとブレスティングライズが招かれています。で16日がブレスティングライズ、17日がシートインセンスで出演しますけども、ぜひお祈りください。たくさんの方がですね、来られて、その御子の方々触れられるんですね、お祈りしていただきたいというふうに思います。で何しろ野外のイベントなので、絶対雨降らないとかですね、前回のロミさんの祈りがブワッと引かれてですね、暑くないっていうことがありましたけど、今回梅雨のまだ最中なので、 熱くなく なおかつ曇るようにということをですね祈ってですね、たくさんの方々がまた来られて長く聞けるようにですね、お祈りしていっていただきたいというふうに思います。私もあの今日は祈りのところの箇所なんですけど、よく田舎で農業をしている時にですね、天気のためにはこう真剣に祈りました。まあ、あの自分があまりこう、ま、仕事任せてもらえてない時はですね、あの雨が降ったら仕事休めるし、あの別に雨が降っても全然気にならないし、それの方がいいと思ってたんですけど、自分が任されてくると仕事が進まなくなってしまうの で、真剣に祈り始めたんですね。で、あの例えば苗、キャベツならキャベツの苗を植える時は、あの午前中は曇ってていい、そして午後はですね晴れちゃうとまたそれがしなっとなってしまうので、午後は降ってほしいとか、午後も曇っててほしいとか、そう、まあ、都合のいい祈りを祈るわけですね。今日晴れとかいう予報であってとしてもですね、そうすると本当にたくさんですね答えられて、天気に関してですね、あの答えられてきました。天気が勝負みたいな、あの半分勝負みたいな仕事なので、あのたくさん来られ、皆さんもたくさん今祈りの答えを見てると思うんですけど、今日はですね祈りについて見ていきたいというふうに思います。で、今日祈りの話をするんですけど、あの一つですね、あの日本新聞が今出てますけど、北朝鮮のことが載っています。そうそう、先にお祈りしないといけないですね。これで思い出しました、すみません。ですね、今日は、5月の外部従事献金をお捧げいたします。私たちの教会では全献金額の10分の1を外部の働きのためにお捧げしていますけれども、5月分16,600円をお捧げいたします。お祈りいたします。あと北朝鮮のためにも一言お祈りしたいと思います。愛する天の父様、この時をありがとうございます。神様がこの教会の経済を祝福してくださり、満たしてくださっていることをありがとうございます。5月分の10分の1、16,600円を神様の外部の働きのためにお捧げいたします。あなたがこれを清めてくださり、あなたの御国の働きのために何十倍、何百倍、何千倍にもして主を豊かに用いてくださることをお願いいたします。また捧げました私たちの手を、また教会の経済をあなたがさらに祝福してくださることをありがとうございます。天のお父様、米朝の首脳会談が開かれる開かれないというような、ちょっと境目の時に来ていると思いますけれども、主は導いてくださり、また本当にこの北朝鮮にもこの福音選挙の道が、扉がさらに開かれていくことができるように、政治的な駆け引きとか軍事的なバランスとかいろいろありますけれども、神様がさらに北朝鮮の方々に救いの手を開いていってくださることをお願いいたします。またまだアジアにはこの、共産国、また、イスラム教国がありますけれども、本当にこう選挙が困難な地において、さらに主の道を、扉を開いていってくださることをお願いいたします。あなたに期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。でですね、日本新聞なんですけれども、今日のですね、新聞の、ところで、裏表紙というのを開くと家庭面があるんですけど、そこに今ミカコのイスラエル日記というのが、ね、連載されています。でここでですね、ちょっとお菓子が書いてあるんですけど、パニックになったことがあるんですね。で、まあ、イスラエルなので、本当に自爆テロとかパニックになるようなことは本当に多いとは思うんですけど、今回は娘さんのことを書かれていてですね、で ある時娘さんを息子さんの幼稚園に行く、でそして娘さんを車から降ろそうとしたときに、チャイルドシートを外してですね、ベルトを外して、で反対側に車から降りて、自分が反対側に降りて、娘さんは今度ドアを開いて降ろそうとして、ぐるっとこう車が回ってる間に娘さんが車のキーを抜いちゃったそうなんですね。ここ触って、で、まあキーを抜いて車の外に出ればよかったんですけど、まさか抜くとは思わなかったそうで、それでそっち側に行ったら、その10秒ぐらいの間にも車がロックしてしまって、娘さんがこう閉じ込められてしまったわけなんですね。そしてそこからもう大パニックになってしまって、なんとか助け出さなきゃいけないということで、大騒ぎになってですね、でこう大きな石を持ってきて、このガラスをなんとか割ろうということでですね、大人がこういろんな方に助けていただいたりして、 こうやったそうなんですね。でも本当になかなかこううまくいかなくて、で娘さんも最初はその冷静にしてたんですけど、大人がすごい形相でなんか石かなんか持って窓ガラスを割ろうとするので、なんか怖くなって泣き出しちゃったそうなんですね。でも本当にでも、うまくいかなくて困っていたんですけど、その時にもうどんなにもならないとこう泣き崩れてしまったそうなんですね。まあ、普段本当にこう車が頑丈でありがたいと思っていたわけなんですけど、逆にその時はもう本当にこの頑丈さに頭が来てしまってですね、もう頭から湯が出るほど頭に来たって書いてありますけども、もうどうにもならなくなって泣き崩れて我に戻った瞬間に、あ、祈らなくちゃって思ったそうなんですね。そして気づかされて、地面に顔を伏せて神様にお祈りをしましたですね。助けてくださいってですね。そうすると祈った後すぐにこう見知らぬ通行人の人が来てですね、そしてこの大変な状況に気づいて、なんかポケットからそのランプのようなものを取り出して、こうか車のガラスにですね押し付けたくださったそうなんですね。そしたらこう簡単にパリンと車のガラスが割れて、で娘さんを救出することができたということなんですね。でちょっとぐったりしてたそうなんですけど、すぐにこう連れていくことができて、事なきを得たそうなんですけど、どんな状況が起きてもまず祈ることが大切であることを思い出させてくれましたっていうことをですね書いています。で私たちも何が起こるかわからない時代に生きていますし、私たちにもいろんなことが許されてくると思うんですけども、祈るっていう恵みが私たちに与えられているっていうことをですね覚えていきたいと思います。で今日のところですね、まず開けていきたいと思うんですけど、今日マタイの福音書の7章の7節を開いていただきました。もう一度ですねお願いいたします。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。もう一度お願いいたします。求めなさい、7節ですね。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。ここはイエス様が言われたメッセージなんですけれども、ここはこのチェーン式バイブルを見ますと、求めなさい、探しなさい、叩きなさいっていうのはギリシャ語では動作の、継続を示す現在命令法って書いてあるんですね。だから求めなさいというのは求め続けなさいという意味なんですね。また探しなさいというのは探し続けなさい、叩きなさいは叩き続けなさい、そうすれば開かれますということをここでイエス様は言っているわけなんです。で誰でも求めるものは受けというのに、誰であったとしても、もちろんイエス様を信じている人はイエス様に求めるならば開かれる、見つけ出す、ということも与えられるということをですねここで言ってるわけなんです。でも逆に言うと誰でも求めるものは受けれるんですけど、逆に言うと求めないと与えられないものっていうのがあるっていうことなんですね。で神様は私たちの必要を全てご存知の方で、全能全知の方ですけれども、私たちがここにあるように熱心にですね、この諦めないで根気よく祈り求める、熱心に祈るということをここで命じておられ、願っておられるんだ方なんだということをですねはっきりとここで見ておきたいと思います。で祈りということは、私たちはその祈りの恵みが与えられているわけなんですね。で基本的なことをではですね、例えば祈りには感謝の祈り、悔い改めの祈り、求める祈り、それから神様の聞く祈りとか、まあ、大雑把に言うとそういう祈りがあるんですが、今日は求めるということについて中心にお話をしたいと思うんですね。そして祈るときに異言で祈る祈りと言葉の祈りがあります。で今日はその詳しくはしないんですけども、異言で祈る祈りも非常に重要なんですけれども、中心この求めるということの中心はその言葉の祈りなんですね。だから私たちは言葉で祈る、言葉で神様に求めるっていうことが重要であるわけです。そして一つ問題となってくることはあるんですが、求めるんですが、私たちの方でですね疑ってしまう。本当に私の祈りは答えられるのだろうか、またこの祈りは答えてくださるんだろうかとかですね、いつになったらそれは答えられるんだろうかとか、いろいろ私たちは考えてしまうわけですね。それはいい悪いことではなくて、これは不信仰ではないわけなんですね。で 信仰っていうのはですね、信仰は神様の言葉ですね、神様の言葉を信じ従うことが信仰であるわけですね。信じ従うことですから、祈りなさい、求めなさいって言われてる時に、求めなさいって言われた時に、それは無理だろうと疑いがあっても、その祈る人は神様のこと、技を体験、答えを、祈りの答えを見たり奇跡を見たり体験していくわけなんですね。でも疑って祈らない人は見ないということになります。で、信仰は言葉、神様の言葉に従うことが信仰であるので、疑うことは不信仰ではないんですね。私は疑い深いし、すぐですね、神様のことを疑ってしまうから、私の祈りは聞かれないんじゃないか、私は不信仰だから聞かれないんじゃないかっていう方いるんですけど、そんなことないですね。疑うのは誰でも、疑わない人がいたら大変ですよね。精神的におかしい人は、よっぽど信仰がある人ですよね。そんな人ちょっといないので、誰でも疑うんですけど、疑うことは不信仰じゃないんですけども、疑いに立って祈らないこと、それが不信仰になってしまう、信仰を持ちないことになってしまうわけですね。だから疑いがあっても祈るということをですね、話していきたいと思うんですね。で、今私は今教会に車を運転させていただいてるんですけど、ま、ハイブリッド車なんですね。でも皆さんに祈っていただいた時に、こう車のために祈ってもらうんですけど、もらってたんですけど、ハイブリッド車も祈ってたんですね。でもそれはもうちょっと金額的に無理だろうし、それは無理だろうと思ってたんですけど、でも無理だと思っても祈るっていうんですね。与えられるポイントなので、私たちで疑ってもいいから祈る、神様の言葉に従うってことが違うんですね。で、数年前にカンボジアの子供たちが東京に10人ほど来ました。ヌスさんとですね、前田さんと一緒に でも彼にとってはそれ奇跡だったんですね。なぜかというと、私が海外に行く以上に彼、この子供一人が東京に来るっていうのは、カンボジア個人の1ヶ月分の生活費になるわけなんですね。向こうの方が物価が低いですから、レートが低いですから。だから、その10人分だから、その、まあ、不可能もいいとこであるわけですね、彼らの生活からしたら。でも彼らはこう祈っていたわけです。白馬に行けるように、そして白馬に行きますとか告白をしたりですね、していったわけなんですね。その中でこの間10名来て、そして某有名のロックグループのコンサートに出たり、いろんな恵みをですね、彼が受けていったわけなんですけども、疑ってもいいので祈りましょうですね。疑いがあってもいいから祈り続けましょうですね。これがすごく重要な鍵であります。で、もう一つですね、ちょっと私たちが祈るときにこう問題となる一つのことは、祈りの答えとして、答えられる土台として行いですね、これを置いてしまう場合があるんです。だから私たちがもうちょっと行いが良くなったら、正しい人になったら、また私の過去がもっと良い、悪い過去じゃなくて良い過去だったら、神様もっと私の祈りに答えてくれるんじゃないかと思うんです。でもそれは正しくないんですね。で、今週はすごくうまくいったから祈りが答えられるぞ、で今週は失敗ばかりして罪を犯してしまったし、今週は神様に祈り答えてもらえないから祈らないことにしようとか、それは正しくないわけなんですね。私たちの基盤というのは行いにあるわけではないわけなんです。皆さんもこう体験されたことあると思うんですけど、自分が罪を犯してしまって、罪は悔い改めないとダメですね。それは確かに祈り答えられないので、悔い改める必要があるんですけども、罪を悔い改めてでも祈るならば答えられたりするわけですよね。で、それは私たちの土台が行いではないんですね、十字架にあるからなんですね。イエス様っていう尊い血潮が流されて、身代わりの十字架がなされたので、私たちは清められ、義とされているわけですね。私の田舎は寒くて雪がたくさん降るんですけども、でも新雪の時はすっごい綺麗なんですね。ただ白いだけじゃなくて、もうパウダースノーでこう輝いてるわけなんですよ。で、すごいんです。マイナス20度ぐらいなんです。寒さはちょっと寒いんですけど、でも本当にそのようにですね、エス様の父親によって私たちは全く清い、エス様の この衣に覆われてですね、雪に覆われるようにイエス様の衣に覆われて、清い衣、そして義の衣ですね、というのは私たちは一度も罪を犯したものないものとしての祝福と恵みを受けている、神様からそう見られているわけです。だから私たちの行いによるわけじゃないんですね。だから調子悪いなと思っても祈ったら答えられちゃったりするんです。それはその私たちの土台が行いではないからなんですね。で、私の過去が悪いから神様答えられないって思わないでください。私たちは答えられるんです。で、私たちの土台は行いではないということをですね、はっきり覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてですね、ちょっと時間があれなので最後にお話したいと思うんですけども、求めなさいという時にですね、こう最後祈り切るっていうことを求めていきたいと思うんですね。で、祈らないよりは絶対祈った方がいいわけです。祈りするのは勝ちですね。祈ったら答えられる場合が多いわけです。で、疑いがあっても、自分の行いが悪くても、もちろん罪悪があるための必要がありますけども、答えられるんですね。ただ祈りっぱなしだと必ず答えられるという確証がないんですね。答えられるかもしれないし、答えられないかもしれない、多くは答えられるんですけども、でも祈り切るときに答えがやってくるんですね。必ず与えられるとか、もう大丈夫とか、病気だったら癒されるとか、または逆に、それは御心じゃないからダメですとかですね、いや祈りを変えなさいとか、どっちにしても答えがはっきりやってくるわけなんです、確認がですね。だから私たちは祈り切る、大切なことはですね、特に祈り切るということを成していきたいと思うんですね。で、これ時間がかかったり集中力がいるので、また忍耐がいるので、こうなんか途中でやめちゃったりとか、なんかこうスルーしてですね、日々忙しいのでスルーしちゃったりするんですけど、大切なことに関しては祈り切りましょう。そして神様からのしっかり言葉を受けてですね、確認を受けて進んでいきたいというふうに思います。で、今年奇跡を起こすと神様は語られているんですが、その山に向かって動いて海に入れと言えば移るって言われているんですが、この祈り切って答えを受けて、この答えを告白していくっていうことですね。それが重要なので、皆さん今年ちょっと課題があったらですね、それを主の前に出してちょっと祈っていっていただきたいと思います。そしてすぐ答えが出なくても祈り続けていただきたいと思うんですね。で、必ず自分のことでも、誰か取り出している方でも神様答えてくださる、答えをくださるので、そこまで祈るっていうことをですね、成していきましょう。で、私たちには祈りっていう祝福とこの武器が与えられています。で、これは何があるよりも大きいですね。これからどんな時代になるかわからない、何が起こるかわからない時代になっても、私たちは祈りがあるので、主がおられるので、私たちは素晴らしい恵みの中を歩むということをですね、覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉ありがとうございます。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。神様、本当にこう私にさらに祈っていくことができる、どうぞ導いてください。ここにあなたはイエス様の決戦まで1時間ということを言われました。私たちがこうまず格好だけでも1時間祈り、また主の前に出ていくことができるように、どうぞ導いてください。神様、すぐこう、諦めてしまったりすることなく祈り続けることができるように力を与えてくださることをお願いいたします。祈ること自体は信仰ともみなされ、また疑っていても、例えば行いが、行いではなく、本当に主は私たちの祈りに応えてくださることをありがとうございます。これからたくさんの私たちはこの奇跡を見ていくこと、祈りの答えを見ていくこと、またある方においては長く祈っていたことの答えを見ていく時に入ってくることをありがとうございます。しっかりとそこの神様の確認を持って、さらにこう、重要なことに関して特に祈り切っていくことができるように助けに導いてください。さらに祈りの恵みを開いてくださることを感謝いたします。癒しのためにお祈りいたします。悪いところのある方はその分に手をお祈りください。罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天の父様、今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。癒しを与え、解放を与えてください。お願いいたします。 イエス・キリストの御名によって一人一人の体と精神に命じるイエス・キリストの御名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、御名の方々の体と精神に命じるイエス・キリストの御名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、さらに感謝を土台としていなさいとおっしゃられます。私はあなたの感謝として逆転を起こしていくとおっしゃられます。特にマイナスと思えること、またそこに関して私はそこに私のこの奇跡と私のこの栄光計画を用意しているとおっしゃられます。若い人たちのために祈りなさいとおっしゃられます。私はこれからさらに若い人たちに私の働きを進め技を出していくとおっしゃられます。目のあり方をお願いします。イエス・キリストの御名によってその方の目の症状よ、また視力よ、正常な状態に戻れ。またこのさらに言葉を受けてください。またある方によってもすでに言葉が与えられている方がいますから、その言葉をあなたは告白していきなさいとおっしゃられます。私は一人一人に言葉を与えるとおっしゃられます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。アレルヤ。So イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。